今日のメッセージは、神と共に苦しみを乗り越えるというタイトルで、詩編の91編からのメッセージです。詩編の91編は信頼の歌です。信頼の歌の背景には、信頼を揺るがす問題があります。詩編の91編の背景にもさまざまな問題があることが、その詩編を読むと分かります。その中には、敵の罠であるとか、恐ろしい疫病、昼夜となく襲ってくる敵、恐ろしい獣や毒蛇なども出てきます。まずこの詩編がそういう問題の中にあって、私たちに信頼を教える、そのポイントは、住まいを決めるということです。住む場所を選ぶ。日本において良い住まいを選ぶというのは容易なことではありません。特に東京など大きな都市の近辺では、土地の値段が高く家賃も高いので、お金がなければ良い物件を手に入れることはできません。しかしクリスチャンは最高の住まいを手に入れることができる。そしてそれを無料で手に入れることができます。それは神という住まいです。この詩編には、その住まいが隠れ場、酒どころ、砦という表現で表されています。避難所のようなイメージがありますけれども、ある意味では、仮設住宅というふうにも呼べるかなと思います。聖書は私たちの肉体、体をテントというふうに呼んでます。そして私たちが、死ぬとき、そのテントの代わりに永遠の体、栄光の体が与えられると教えられています。その時にはそのような体にふさわしい永遠、また栄光の住まいも用意されていると思います。私たちはここしばらくルカの福音書を中心に学んできました。少し前にイエス様が家というイメージを使って教えられた箇所がありました。ルカの6章47節から49節です。そこを読みます。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てられた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐ倒れてしまい、その倒れ方はひどいものでした。イエス様は私たちとイエス様との関係を2つの家、住まいに例えて教えられました。詩編の91編も住まいに例えているのは神様と私たちの関係です。 神を住まいとして選ぶ人は、そしてそこにいつも住んで、そこで生活している人は、全能者の影の中で安全と安らぎを得ることができます。旧約聖書の舞台になっている中近東のように、乾燥した地域では水や日陰は命に関わるもので、貴重なものです。日本でも最近は夏の間の熱中症が問題になっていますので、日差しの強い日には十分な水分の補給と、野外ではなるべく日陰にいるように言われています。神を住まいとすることは、全能者の影に宿るということです。神が私たちのために日陰となってくださるということです。意図高き方、また全能者という神の名前は、創世記によく使われた名前です。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの神です。4人それぞれ様々な苦労に満ちた人生を生き抜いた族長たちです。アブラハムは75歳の時に神様から、お前の子孫から偉大な国を作り、全世界を祝福するという約束を受けました。しかしその約束が果たされたのは25年の後でした。24年ぐらい経った時に、誰かがアブラハムに、神様からその約束を受けてどれくらい経つんだ、そしてお前はいくつになるんだ、もう20年以上経ったし、そして自分は99歳になると言ったら、そんな神は当てになるのか、もう諦めた方がいいと言うでしょう。それでもアブラハムは信じ続け、そして信仰の父と呼ばれるようになりました。もしアブラハムが諦めていたら、聖書は創世記で終わっていたと思います。ヨセフも苦労した人でした。最初は父親の溺愛を受け、ごひいきされていました。本人はそれでよかったかもしれませんが、兄弟たちからは嫌われ、そして奴隷として売られてしまいます。エジプトでは、嘘をつかれたり、裏切られたり、しました。長い牢獄生活を強いられました。17歳で兄弟たちに売られて、そして30歳の時にパロに召し抱えられましたけれども、その前にその牢獄にいるヨセフの生涯をドラマ化するとしたら、かわいそうなヨセフ物語で終わってしまったと思います。ですけれども、そのヨセフがエジプトでパロに次ぐ高い地位につき、飢饉で苦しむ自分の兄弟をエジプトに呼び寄せることによって、イスラエルの歴史上最大の出来事である出エジプトの舞台を備えることになります。ローマの8章の28節に有名な言葉があります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。その教えの一つの分かりやすい具体的な例がヨセフの生涯です。ヨセフは創世記の50章の22節でこう兄弟たちに言っています。あなた方は私に悪を 計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。族長たちの生涯は神が意図高き方であり、どんな問題よりも高い大きな方であり、そして全能の神である強い方であるという証です。旧約聖書は人間の不信仰の物語というふうにも言えると思いますけれども、同時に神様の信仰あるいは神様の真実の物語です。神様の過去における真実に基づく現在の今の確信、信頼、そして、将来への確かな希望、それが聖書の信仰です。この世の災いには、人災と天災があります。詩編の91編、最初に読むのを忘れてしまったのでここで読みます。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と。主こそ狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦、あなたは恐れない。夜襲の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたに近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それは我が酒どころ主を意図高き方をあなたが自分の住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。主があなたのために御使いたちに命して、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじる。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出す。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げる。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答える。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与える。私は彼を常しえの命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せる。この詩編にあるように、私たちが受ける、体験する災いの中には、狩人の罠のように、人間の、悪意によってもたらされるものもありますし、破滅をもたらす疫病、人間の意思とは関係なく私たちを襲う災害もあります。またここで主の守りがどういうものであるのかというイメージが与えられていますけれども、ご自分の羽であなたを覆い、その翼の下に身を避ける。時々爆発事故であるとか、大きな災害の事故現場で、母親や父親の死骸の下から、その親に守られるような形で 子供が救出されるという場面がニュースに、出たりしますけれども、それは世界を感動とそして、歓声がを沸き起こす、そういう場面です。イエス様はルカの13章の34節でこのようにエルサレムに入るときに言われました。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか、それなのにお前たちはそれを望まなかった、そういう悲しい言葉がありますけれども、詩篇の91編にあるようにイエス様そして神様が私たちにしよう、どういう愛で私たちを愛してくださっているのか、メンドリがヒナを翼の人に下に守るように私たちを愛してくださろうとしている、だけれどもその当時のまた歴史を通して人間の態度というのは、そしてイスラエルの態度というのはそれを拒む、そういう態度であったということです。詩篇の91編が教える信仰というのはどういう信仰でしょう。いつ書き方の隠れ場に住む人だ、その人は全能者の影に宿る人である。また9章の9節では、それは我が酒どころ主を言った書き方をあなたが自分の住まいとしたとあります。その方と住まいとするということは生きた関係を持つということです。その方を信じ信頼し、その御言葉に従う信仰ですね。イエス様もヨハネの14章の23節でこのように言われます。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。そのような、そういう神様との生きた関係、それが聖書の教える信仰ですけれども、今にしても多くの人が求める信仰というのは、お守りとか、聖なる水、聖なる場所、パワーストーンとかパワースポット、お札のようなものです。それらは自分が操れる、神の言葉に使えるというよりも、それを使うという、そういう態度であると思います。神を宗教のようなものにしてしまい、そして扱いやすくする、救いを自分のものとする、ですけれども、聖書の教える救いというのは自分のものにするのではなくて、自分を神のものにする、それが聖書の教える救いであると思います。そしてこの詩篇を読んで、11節12節ですけれども、主があなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られる、彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにするという言葉がありますけれども、これはどっかで聞いたことあるなというふうに思われる方がいるかもしれませんが、 悪魔がイエス様を荒野でイエス様を誘惑した時に使った聖句です。悪魔はなんとこの詩編の91編を引用してイエス様を惑わそうとしたわけですけれども、イエス様を神殿の屋根に立たせて、あなたが神の子ならここから身を下に、投げなさい、飛び降りなさい。でその理由は何かというと、ルカの4章の10節によると、神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。それに対してイエス様は、あなたの神である主を試みてはならないと言われているというふうに答えられましたけれども、悪魔の誘惑というのは聖書に書いてあるじゃないか、御使いがあなたがここから飛び降りても足が石に打ち当たらないように守ってくださると書いてあるんだからやってみろっていう、そういう、誘惑でしたけれども、自分の考えにあるいは自分の願いに合うように聖書を解釈し利用するという、そういう読み方が悪魔の読み方です。旧約聖書出エジプト記にアラノでイスラエルは危険な場面や救い出された後ですね、危険な場面とか厳しい状況に直面した時にはその都度神様を試みました。神はいるのかいないのか、どうなってるんだ、エジプトから救い出されなかった方がマシだった、そういうようなことを言ってつまずき、不平不満をつぶやきました。新約聖書ではその荒野でつまずき、つぶやいて滅びてしまったイスラエルの人々の二の舞を踏まないように警告しています。悪魔は聖書をよく知っています。そして聖書を利用して私たちをつまずかせたり、教会に分裂をもたらしたり、そういうのが悪魔の得意技です。詩編の91編は多くの人に励ましと勇気を与えます。同時に多くの人をつまずかせることもできます。アメリカのある牧師の証の中にありましたけれども、入院していた教会の姉妹を訪ねたところ、その人の息子が兵隊として戦場にいるから心配でならないと、いうことで牧師は詩編の91編を読んだそうです。そしてその女性は安心した、ああよかったということで、でその後どうなったかというと、それから彼は、彼女を訪ねるときには、他にも聖書を読みましょうかというと、彼女はいや91編だけ読んでくれればいい、他には他の聖句は読まないでくれというふうに言うようになったと言います。そうなってしまうと、その確かに、神様の守りが約束されているのが詩編の91編ではありますけれども、それをそこだけしか読まないということになると、自分の気休めのために使っているということになります。悪魔が自分の目的のために聖書を利用したと同じような読み方になってしまいます。聖書は神を信じれば問題や苦しみに合わないとは教えていません。この詩編の中でも15節のところでは、 私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えるとあります。イエス様も、世にあっては苦難がありますよ。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたというふうに、クリスチャンであっても、イエス様の弟子として生きていても、苦難は必ずあるんだということを言われました。さらに、ルカの21章の16節では、あなた方は、両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のために全ての人に憎まれます。しかしあなた方の毛、髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。神が約束されるのは苦しみに遭わないということではなく、危険に遭わないということではなく、苦しみの中からの救い、そして苦しみを通して私たちを救ってくださる、導いてくださるという約束です。苦しみの時に共にいてくださる。イエス様がマタイの最後に言われた言葉、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、いつでもどこでも共にいますよ、というその約束です。ローマの8章の35節から読んでいきますと、私たちはこの世にあってさまざまな苦しみを受けるよということがあります。だけれども大丈夫というのがその教えでありますけれども、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるもの高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。それが神の約束です。神様の愛はどんなものよりも大きい、強い、深い、高い。だから大丈夫だよという。イエス様が私たちに教える信仰の姿勢というのは、イエス様がゲッセマネの園で祈られたあの祈りの中にあると思います。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。あなたは全能の神です。ということをですね、どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいという、信仰です。信頼です。この、信頼こそ詩編の91編が私たちに教える信頼の姿かなというふうに思います。私たちもこの詩編が教える神を住まいとする信仰、生き方を学びたいと思います。そして悪魔のように自分の目的のために聖書を利用する読み方ではなく、イエス様のように父を信頼し、どんなことがあっても御言葉に従う読み方を学びたいと思います。祈ります。愛する父なる神様、今 今日もこのように集めてくださってありがとうございます。集うことのできない方々の上にも主の守りと祝福をお願いします。今日は詩編91編から学びました。住むところというのは大事なものです。私たちに最高の住まいが与えられということを今日教えられました。あなたという住まいです。そしてあなたと一緒に生きられるという毎日の生活です。私たちは私たちを取り囲むさまざまな問題に目や心を奪われがちです。ですけれども、どんな問題よりも大きく強いあなたの愛と恵みによって守られていることを忘れないように助けてください。日々あなたを住まいとして生きること、またあなたに私たちの心を住まいとしていただいて一緒に生きていただくことを忘れないように助けてください。あなたと一緒に生きることによってあなたの心、思いを持てるようになれますように助けてください。私たち一人一人の信仰の成長を導き、そして愛し合い助け合うことができるように導いてください。コロナの感染が一日も早く収まりますように助けてください。私たちより厳しい状況の中にある人々を助けてください。国々のリーダーたちに知恵を、そして導きをお与えください。このコロナの感染を通してお互いに助け合い愛し合う、そういう良い機会となりますように導いてください。また人々私たちを争わず分裂させようとする悪魔の技から、私たちまた私たちの罪からどうぞ私たちを守ってください。コロナに苦しんでいる人々、またそういう人々のために直接戦っておられる人々、だそうでない私たちにも、私たちも祈りを通して一緒に戦うことができますように、私たちを用いてください。このような時に一人でも多くの人々の思いがあなたに向けられますように、あなたの御業がなされ、あなたの栄光が表されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。